生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターのアキです。
アシスタントのトミーです。
このシリーズは予防接種をテーマにしています。今回はですね、赤ちゃんが生まれる前に妊婦さんが公費で受けることができるようになった、予防接種についてお話をしたいと思います。
はい。
ですね、これまず今年のですね、2026年4月1日からですね、 RS ウイルスが、定期接種っていうのに指定されました。で、これの、接種を受けることができる対象の方はですね、妊婦さんで妊娠28週から36週目、36週の6日目までの妊婦さんになりますと。
はい、
はい。これ結構画期的なニュースになってるんですけれども、
はい、
はい。これでですね、防ぐことができる RS ウイルスがですね、引き起こす病気っていうのは、どんな症状を引き起こすかっていうのはトミちゃん知ってますか？
いや、ちょっとなんか RS ウイルスって何みたいな感じで全然聞き覚えがないのが正直なところで、
うんうん、
ただ、SNS 上で結構妊婦さん同士で、直近の話題なので、この4月1日から公費で受けれるようになりましたっていうのが直近の話題なので、受ける受けないみたいな、実際どうなのみたいな話を SNS で結構目にはしていて、気になってるところです。
はい、ありがとうございます。やっぱりちょっとね、妊婦さん界隈ではワイワイしてるのかなと
思うんです。ワイワイしてる
かなとは思うんですけれども、このウイルスですね、もう単純に風邪のウイルスの一種っていうような感じになります。で、大人になるまでですね、何度も感染してしまうようなウイルスになります。で、大人がかかった場合にはですね、ちょっとした鼻風邪ぐらいな感じですね。で、鼻がグスグスするなとか、喉がちょっとイガイガするなとか、熱が出るにしてもちょっと熱が出るかなぐらいな感じなんですけれども、これ生まれたばかりの赤ちゃんですね、特に生後半年までの赤ちゃんがRS ウイルスに感染すると非常に重篤なことになることがあります。で、生後6ヶ月未満ぐらいでかかってしまうとですね、日本の場合だとですね、毎年数十件ぐらい、亡くなってるんじゃないかというふうに言われてまして、全世界で見るとですね、毎年10万人くらいの乳幼児が RS ウイルスで亡くなってると言われてます。
なんか大人が引くとちょっとした風邪って言われたから、最初なんか全然余裕じゃんって思ってたけど、全然余裕じゃないですね。
そうですね、結構怖い病気ではあります。
しかもウイルス性だったら、親がかかったら子にもかかる、
そうですね、細菌性でもウイルス性でも親がかかったら子にかかるっていうことは多いんだけれども、特に乳幼児で、怖い病気になると。でちなみに高齢者でもですね、加齢に伴う免疫力の低下で、RS ウイルスで、重症化するっていうのが結構ありまして、日本のですね、60歳以上の方だとですね、年間6万3000例ぐらいの入院があって、で、1年間に4000人ぐらいはRS ウイルス感染で、亡くなっているというふうに言われてます。で、残念ながらですね、高齢者の方はこのワクチンを受けることはできないというか、公費では受けれないので、自己負担で受けてくださいという形になってます。
はい、
はい。費用としては 2,3 万ぐらいなんですけども、これは妊婦さんに対してはですね、乳幼児を守るっていう観点で、ついにこの4月1日から無料になったと、公費で、受けさせてくれるようになりましたよっていう形になります。
はい、
はい。で、ちょっと RS ウイルスって言ってもですね、なのこっちゃって感じだと思うので、ちょっとそのあたりですね、を解説していきたいと思うんですけれども、まず RS ウイルスが発見された経緯についてお話をしたいと思います。
はい。
で見つかったのは結構古くてですね、古くもないか逆に新しいのかな、まあ、1956年ですね。で、アメリカの、ウォーター・リード陸軍研究所というところで、まあ、人間のですね、病気のメカニズムを解明するために飼ってた、チンパンジーですね、実験動物として飼ってた、チンパンジーからですね、が、集団感染してですね、激しい鼻水とかくしゃみを伴うですね、風邪にかかったんですね。
うん、
で、その、まあ、原因を調べたところ、RS ウイルスが、まあ、単離されたという形になりまして、これが、初めての発見になります。
はい。
で、当初はですね、チンパンジー特有の風邪のウイルスだというふうに考えられてたんですけれども、その翌年ですね、1957年に、アメリカのですね、小児科医のロバート・チャノックさんによってですね、重い呼吸器疾患を伴う乳幼児の体内から同じウイルスが発見されたということで、これは乳幼児にとって結構重篤な疾患を引き起こす病原体なんだなっていうことが明らかになりました。で、まあ、どんなウイルスかっていうのをちょっとですね、ウイルス学的な分類をお話しさせていただきたいと思うんですけれども、
はい、
RS ウイルスっていうのはですね、エンペローブを持つ一本差マイナス RNA ウイルスっていうような分類になります。
ちょっと何言ってるか分かんない
です。何言ってるか分かんないですよね。なのでちょっと解説したいと思います。
はい、
エンペローブっていう、
エンベロープ
ですね、っていうのはですね、何かというとですね、これはですね、ウイルスの粒子ですね、の外側の部分が脂質二重膜っていう膜で覆われているウイルスのことを言います。で、脂質二重膜ってなんじゃらほいっていうことなんですけれども、これは、ウイルスはまず細胞に感染して、何かの細胞に感染して、それで、ウイルスの部品を細胞の中で、ウイルス細胞の中のタンパク質工場を乗っ取ってですね、ウイルスの、遺伝子を使ってウイルスの部品をえっちゃらえっちゃらと作るわけですけれども、でそれでウイルスがの部品がたくさん出来上がったよっていうふうになったら、じゃあこの細胞を脱出するかっていうことで、部品を組み立てて、でエイヤーと外に出ていきます。でこの出ていくときに、細胞の外側ですね、と内側を区切っているのはやっぱりこの脂質二重膜っていうですね、油の膜なんですけれども、この膜をこうまとってっていうんですかね、そのまんま外に出ていくっていう感じで、細胞の内側からコブが生えたような感じになって、でプチンと切れてウイルスになるんですね、
うん、
なんかこう油がプツンってこうスープの上に浮かんでる油をお箸でこうピッて切るとなんかこう分かれると思うんですけれども、
うん、
そんなイメージで内側からこう押し出されて、で外に出ていきます、
うん、
なので人間とか、まあ、動物の細胞の膜をそのまんま外側にまとってるっていう感じになります、
はい、
これがエンベロープっていうものになります、
はい、
で、ちなみにですね、エンベロープは、脂質二重膜なので、石鹸とかアルコールでですね、簡単に、破れちゃいます。
はい。
まあ、油なんで、石鹸とかで落ちるっていうので、は、皆さん経験されてると思うんですけれども、そういった形で、石鹸とかアルコールで簡単に死んでくれるというか、まあ、感染性がなくなるウイルスということで、まあ、結構簡単にですね、消毒ができますよっていう種類のウイルスになります。
うんうん。
で、ちなみにですね、このエンベロープがない、ノロウイルスとかですね、ロタウイルスとかアデノウイルス、あとポリオも、前回解説したポリオもですね、これはエンベロープがないウイルスでして、こいつらはですね、カプシドって呼ばれるですね、タンパク質の非常に頑丈な殻で、覆われてます、
うん、
なので、石鹸とかですね、アルコールがあまり効かないんですね、
うん、
なのでこいつらを殺すためにはですね、次亜塩素酸ナトリウムとかで、まあ、いわゆる漂白剤ですね、で、消毒してやる必要があるよという形になります。
はい、
まあ、ちょっとこういうですね、特徴を、まあ、外側はこういう特徴を持ってるウイルスですよっていうことですね。でもう一つが、 RNA ウイルスっていう形なんですけれども、これはですね、RNA と、DNA っていう、遺伝子、遺伝情報を伝えるための物質としては、基本的には動物はみんな、DNA を使ってます。動物も植物も DNA を使ってます。地球上のほぼ全ての生物はですね、DNA を使ってるんですけれども、ウイルスの中にはですね、 RNA を使っている、RNA を情報として、持ってるウイルスってやつらがいます。で、人間なんかの動物とか植物の場合は、 RNA っていうのはタンパク質を作るときに DNA をコピーするための情報としてですね、使われることがあって、メッセンジャー RNA っていうものですね、で、DNA は大事に大事に角膜に覆われてる、核っていう中にですね、細胞の中の核っていうところに DNA は大事に置いておかれて、で、そこの中で、ここの部分の情報が必要だよっていうふうになったら、 RNA っていうのにまず書き換えて、で、それでタンパク質工場まで持っていってっていう形で、DNA は外に出さないで大事に使うっていうことをするんですけれども、その情報伝達として使われているようなですね、RNA というものが、DNA のように使われているというか、ウイルスの生きていくためというか、のため、生きてる生きてないってまた難しいんですけど、 RNA ウイルスが生きていくための情報、生きていって増えていくための情報として DNA じゃなくて元データから最初から RNA を使っているというような種類のウイルスになります。
はい、
DNA と RNA はどのように違うかというとですね、 DNA は非常に安定してます。なかなか変化を起こさないということになります。
うんうん、
なんですけれども RNA はですね、変化を起こしやすいんですね。あと壊れやすいという特徴もあります。なので、動物のようなですね、非常に大きな DNA を、非常に多くの情報を持たないといけない生き物っていうのは DNA をゲノムとして使うんですけれども、ウイルスの中にはですね、ほとんど、大した情報いらないんですよね。非常に生物というか、ちっちゃなものですし、作るタンパク質の量なんかも非常にちょっとですので、なのでちょろっとだけの量でいいので、RNA を、もうゲノムとして使っているというものがいるわけですが、こいつらが厄介なのはとにかくたくさん、コピーされて、で一気に増えて、でその代わり情報伝達がですね、うまいこといかなくて、どんどん変異してしまうっていう問題があります。で、うまいことタンパク質が作れなかったりするような変異だとですね、そいつらは死ぬんですけれども、だからジャンクもいっぱい生まれるんですけれども、稀にですね、感染するために非常に有利になる変異を起こすこともあって、で、そうするともうどんどん形が変わっちゃったりとかして、で、なかなか免疫一回かかってもまたかかるみたいなことが起こる、そういう性質のやつらはこの RNA ウイルスであることが多いです。
はい、
だから、インフルエンザウイルスとか、HIV ウイルスなんかも RNA ウイルスだったんじゃないかなと思います。
はい、
はい、で、逆にですね、 DNA ウイルスの特徴としては非常に安定しているので、一回免疫がついてしまうとですね、一生免疫が持ったりとかします。で、ただこいつらはですね、結構厄介で、感染してしまうと、その後、細胞の核の中にですね、細胞は必ずその DNA を核の中に大事に持ってますよって言いましたけれども、その核の中にある DNA に、この DNA ウイルスのゲノムも紛れ込むっていうことがよく起こります。で、そのままですね、潜伏感染っていうんですけども、ずっと隠れて、過ごしていて、で、ある時ですね、例えば免疫が弱ってる時なんかに急に暴れ出すみたいなことが起こる、これ代表的なのはヘルペスウイルスなんかが あってですね、でヘルペスウイルスなんかは疲れた時なんかにですね、口内炎、口の中にプチってこう、できるやつですね。あいつらは 普段はもう神経細胞に潜んで寝てるような感じですね。口の中での細胞で潜んで寝てます。なんですけれども、疲れて免疫細胞が弱ってるような時なんかにはですね、出てきて暴れ出すということが起こります。
はい。
なので、ちょっと DNA ウイルスは DNA ウイルスで、また別の厄介な問題がありますよっていう感じですね。ただ、うんうん、免疫がついてしまうと、形があんまり変わらないので、ずっと持つという形で、はしかとか水疱瘡とかそういった種類になるのかなというところですね。で、RS ウイルスの方にちょっと戻りますけれども、RS ウイルスの感染経路についてちょっとご紹介しますけれども、飛沫感染もすることがあるみたいですが、ほとんどは接触感染だというふうに言われています。で、乳幼児の感染はですね、間接接触が多いっていうふうに言われてまして、これはですね、どういうことかというと、ウイルスがついたおもちゃとかですね、ドアノブとか手すりなどを触った手で、自分の目とか鼻、口の粘膜を触ることによって感染してしまうっていうようなものです。なので子供さんがですね、触るようなところに RS ウイルスがついてるとですね、ちょっと風邪になる可能性がありますよということですね。で、あとですね、感染経路の主なところとしては、生まれて間もない赤ちゃんに感染する場合はですね、ほとんどは兄弟ですね、保育園とか学校に通う兄弟が家に持ち込むケースが多いようです。あとは仕事なんかで外にいた両親がですね、感染経路になるケースもありまして、無症、RS ウイルスは、大人とかで感染しているときには無症状だったりとか、非常に軽い風邪の症状、鼻風邪の症状っていうふうに言いましたけれども、そのような形で、別に自分の健康に問題がないなということで、赤ちゃんに接触していると、知らぬ間にうつしてしまうということがありますよっていう形になります。なので、感染させる危険性っていうのは非常に高い、かかっている場合ですね、感染させてしまう危険性は非常に高いので、それに対して予防が必要だということになります。
はい、
はい。で、病状としてはどういった形になるのかっていうところなんですけれども、大人の場合はですね、RS ウイルスは上気道ですね、いわゆる鼻とか喉で、まず感染しますけれども、そこでですね、増殖して、で一般的な風邪の症状が現れるという形になります。で、さっきも申し上げた通りですけど、鼻水とか鼻詰まりとか、喉の痛みとか軽い咳ですね。で、発熱とか倦怠感とか、頭痛がある人なんかもいます。
はい。
ただし、非常に軽いですよっていう形なんですけれども、ただ乳幼児ですね、特に半年未満のお子さんがですね、RS ウイルスに感染した場合は、命に関わるような重篤な状態になることがあるという形で、特にですね、初めて感染した乳幼児の場合には 20-30% の割合でですね、上気道から下気道炎、上気道っていうのは鼻からですね、喉にかけてっていうような形ですけれども、そこから奥の気道ですね、あと肺の中までっていう形になりますけれども、肺の中までこのウイルスが侵入してしまって増え出すと、非常に危険だという形になります。うん。で、ウイルスがですね、その肺の奥にあるですね、ところまで、肺の奥にある、非常に細いですね、気管支まで到達するとですね、炎症によって空気の通り道が狭まるということが起こりまして、要するに単純にもう炎症で、腫れて、空気の通り道がなくなってしまうので、窒息して死んでしまうということが起こるんですね。
うわー、なるほどなー。
で、これは大人の場合だと、そこで炎症が起こっても、空気の通り道は結構でかいので、全然問題ないということで、そのうち免疫が働いて、治ってしまうと、
はい、
いうことになるんですけれども、生後6ヶ月未満の赤ちゃんの場合は、非常に危ないということになります。で、どういった症状を赤ちゃんを起こすかというとですね、呼吸をするたびにゼーゼーとかヒューヒューとかそういう音がしたりとか、あと呼吸が速くなるとかですね、 あの肩で息をするとかっていうのは、うん、まあとにかく息がもうしんどそうだなというような状態になります、うんうん。で、あと、あの、息を吸うときにですね、肋骨の間とか、あの、喉の下がペコペコへこむっていうようなですね、陥没呼吸っていうのが起こったりとか、
うん、
あの、鼻の穴をですね、一生懸命、膨らませてですね、一生懸命呼吸してるというようなですね、鼻翼呼吸っていう状態が起こったりとか、あと、無呼吸になったりとかですね、おっぱいを飲めないとか、飲む力が弱くなるとか、っていうことが起こったり、さらにはですね、あのチアノーゼですね、あの顔色が悪かったりとか、唇とか爪とかが青白くなると、まあ、これも単純にあの酸素が入り込んでいかないので、まあ、そういった症状が出てきますよっていう形です。
はい
はい、まあ、っていう形で、あの、まあ、息が詰まって最終的には死んでしまう可能性がありますので、まあ、もしあの、まあ、こういった症状が出ているようでしたら、もう早急にですね、あの病院に行ってくださいっていう形になります。
うん、
うん。でじゃあ、なんで赤ちゃんにですね、ワクチン、生まれたばっかりの赤ちゃんにワクチン打てばいいじゃんっていう考えもあると思うんですけれども、なんで、妊婦さんに打つのかっていうところをちょっとご紹介したいと思います。
はい。
はい。で、妊婦さん、うん、ですね、お腹の中に赤ちゃんがいる時期に、お母さんに、ワクチンを打つという最大の理由はですね、生後を間もなくから半年ぐらいまでの間っていうのはですね、赤ちゃん、あの、まだ免疫機能が働いてません。
はい。
なので、この時期にワクチンを打っても別にあの免疫応答が起こらなくて、免疫の記憶も起こらないんですよね。
へえ。
なので、打っても意味がないんです。
うんうん。で、生まれたての赤ちゃんに、
はい、生まれたての赤ちゃんはあの、抗体を作ることができません。でその代わりですね、ここはもうすごい生物のやっぱりこう体を守る仕組みなのかなと思うんですけれども、あのお母さんの体にある免疫ですね、こう、まあ免疫というか、まあ、病原体に対抗するために抗体っていうのが作られているんですけれども、
はい、
その抗体っていうのはですね、胎盤を通じて、赤ちゃんの方に運ばれます、
うん。
でこの胎盤を通じて運ばれたあの抗体はですね、結構積極的に赤ちゃんに送られるみたいなんですね。
うーん。
で、赤ちゃんがですね、生まれてから半年間の間っていうのはお母さんからもらった抗体で、体を防御しているような状態になります、
うんうん。
なので、この時期にですね、お母さんに、免疫をつけてあげると、お母さんの体の中ではRS ウイルスに対抗するため の, あの抗体がどんどんどんどん作られている状態になりまして、それを赤ちゃんにどんどんどんどんあの胎盤を通じて送り込んであげるということになって、まあ、結果的にですね、赤ちゃんは RS ウイルスに対して、まあ、特にその生後半年までの間っていうのは RS ウイルスで死亡率が非常に高い時期なんですけれども、
うん、
この時期にあの対抗してやることができるということになります、うん。で、まあ、この定期接種の期間がですね、妊娠の28週の0日目から36週の6日目まで、というふうに厳密に決まっている根拠っていうのもあるんですけれども、抗体の移行のピークっていうのがですね、赤ちゃんからお母さん、お母さんから赤ちゃんですね、お母さんから赤ちゃんへ抗体が最も盛んに送られるのはがですね、この時期になります。妊娠後期のですね、28週以降っていう形になります。で、接種してからお母さんの体内で抗体が十分に増えて、それが赤ちゃんに届くまでに約2週間ぐらいかかるということなので、まあ28週から36週までの間に打っておけばですね、生まれてくる頃には抗体がしっかり、まあ赤ちゃんに届くでしょうと。いう、うんうん、まあそういう逆算からですね、この時期がいいでしょうということになっています。
これって、
はい、
もともと持ってる抗体は、
うん、
赤ちゃんに移らないんですか？
もともと持ってる抗体も赤ちゃんに行きます。
そしたらなんかもっと早い時期に注射打っても良いのではと思っちゃうんだけど、
一番、ウイルス、まあワクチンっていうのは、
うん、
ウイルスに感染しているような状態に体を錯覚させてるんですよね、
うんうん、
で、ウイルスに感染してると体が錯覚して、で抗体が作り始められるまでに2週間かかって、
うん、
でその後あの抗体が効いたなっていうふうになったら、またあの抗体はどんどん下がっていって、でもうあまりなくなっちゃいます、
うんうんうん、
なので、まあ、あのこの時期に、一番その RS ウイルスに対して、抗体価を、まあ、抗体の量をですね、あの増やしておくにはこの時期が一番いいということになります。
なるほど。じゃあその赤ちゃんが生まれてから、
うん、
その生後6ヶ月ぐらいまで、
うん、
抗体の、威力、
うん、
効果を最大発揮するために、
うん、
母体になるべく後の方でワクチンを入れたいみたいな感じなんだ、
うんうん、そういう感じですね。
はい、理解
になります。
はい、
はい、あと、まあ、あの赤ちゃんに届く時期もここが一番いい時期なんだと言われてます。
あ、そっか、確かにあんまり早いとそもそもまだ受精卵の状態だったらね、
うん、
何にも入んない気がする
よね、うん、まあ、胎盤自体がないしね、まだ、
うんうんうんうん、なるほどね、
っていうようなことで、この時期に打ちましょうということになってますよ、はい、っていう形ですね。
はい。
で、37週以降になるとですね、もう逆にあのもういつ生まれてきてもおかしくないというような時期になっちゃうので、
うん、
今更打っても抗体がちゃんと届くかなっていうことになるのでですね、
うんうん、
あのなので、まあ、28週から36週の6日目までという形で、
はい、
あのまあ、国の方からサポートしてくれているということになります。
はい、
はい、まあ、こんな感じでですね、あの RS ウイルスですね、なかなか赤ちゃんにとっては怖い病気で、かつあの無症状でいるケースも多いので、大人とか兄弟がですね、あの簡単に家に持ち込んでしまって赤ちゃんにあの移してしまう可能性っていうのがありますので、あの、まあ、半年ぐらいまでの間はですね、赤ちゃん RS ウイルスにかかってしまったら、あの結構な確率であの重症化したりとか、下手したら死んでしまうということも起こりますので、あのぜひ、妊婦さんの方はですね、まあ国もこんな感じでサポートしてくれるようになりましたので、ぜひ受けていただきたいなというふうに思います。
これもうちょっと質問してもいいですか？
はい。
なんかあのさっきの、ウイルスの種類として RA ウイルス、
RNA ウイルス、
RNA ウイルスだから、
はい、
あの変化しやすいみたいな話があったと思うんだけど、
うん、
それはなんか打ったワクチンと、
うん、
もっと型が大きく変わっちゃったら打つ意味ないのかなって思ったんだけど、
これもなかなか、調べたところによるとっていうか、
うん、
あのそこはねちょっとかなり難しいから避けようかなって思ったんだけど、質問が来ちゃったんで解説をするんだけれども、
そしたらそれともう一個、
うん、
知りたいことがあるから質問2個先にするね、
うん、
1個目が今の RA ウイルスだったら、
うん、
あのワクチン打っても違う方のが来ちゃったら意味ないのではっていうのが1個目ね、
うんうん、
で2個目は、
うん、
打つことによるデメリットとかリスクみたいな話がなかったんだけど、
うん、
あの前回のポリオの話の時は例えば生ワクチンだと、
うん、
あの不可抗力で何万人に1例ぐらいこうなんだろう、うんうんうん、そのまんま感染、ワクチンを打つことで感染しちゃうみたいな話があったじゃない、うんうんうん、そういう
先祖返りして、
うんうん、そういうなんだろう明らかなリスクとかデメリットみたいな話があったら教えてほしいっていうのが2個目の質問です。
うんうん、まずちょっとじゃあ、後ろのデメリットの方から答えるのが簡単なんで言っちゃうと、
はい、
まずですね、お母さんに軽い副反応はあります。うんうん、あの筋肉注射で打つんだけれども、
はい、
あの打たれたところが腫れたりとか痒くなったりとか熱を持ったりとか、
インフルエンザワクチン打つ時みたいな感じ
みたいな感じの副反応は当然あります。
うんうん、
で、まあそれぐらいですっていう感じですね。
うん
うん、で、でその前半の方の質問、
うん、
打っても意味がないんじゃないかというか、あの型が変わっちゃうんじゃないかっていうところなんだけれども、うんうん、あのあんまりですね、型が変わるところじゃない、部分に、このターゲットを絞って免疫、このワクチンっていうのは作られてます。で、
じゃあ RS ウイルスって言われてるものの情報が、
うん、
例えば100あるとして、
100あるというか、
ちょっと待って一回喋っていい、
うん、はい、
100あるとして、そのうちの0から50ぐらいまでは、うん、どの RS ウイルスも持ってる情報だとしたときに、
うん、
その部分がワクチンになるみたいな風に今の話だと聞こえるんだけど、
うん、そういう理解でいいかなと思うんですけれども、
うん、
正確なことを言うと、
うん、
RS ウイルスが細胞に感染するためには、まずその、細胞の方にも RS ウイルスに入ってきていいよっていうための鍵穴があるんですね、
うん、
でその鍵穴に対して、RS ウイルスは鍵を持ってるので、
うん、
鍵と鍵穴がひっついて、でそれでようこそっていうふうに細胞の方は迎え入れてしまうんですよね、
うんうん、
でここの鍵の部分は変化してしまうともう感染できないので、
うん、
ここの部分っていうのはなかなか変化しないというところで、
うんうん、
ここにターゲットを絞って、作られています、
うんうん、じゃあ、
うん、
RNA ウイルスの、
うん、
特徴が多少変化したとしても、
うん、
ワクチンを打つ意味はあるっていうこと、うんう
ん、ことですね、
うんうん、
で、ただ、その免疫自体は結構、短期間でなくなっていってしまいます。
うん、
なので、まあ、これはこの RS ウイルスとか、まあ、インフルエンザウイルスなんかでもそうなんだけども、結構こうコロナもそうかな、結構こう短期間でこう失われてしまう免疫っていうのもあって、
うん、
でそのそっちの方なんですよね。なので一回かかっ、免疫で記憶してもまた RS ウイルスにはかかります、
うんうん、
それは型が違うやつだからとかっていうのではなくて、またしばらくすると忘れてしまうんだよね、
うんうんうん、
なので、大人になっても RS ウイルスにはかかり続けて、ただし重症化しないから大丈夫だよっていう、
うんうんうん、
そういう感じになります、
はい、
で乳幼児の場合はとにかく半年以内は非常に危険なので、
うん、
その間は、お母さんからの抗体で守ってあげましょうと、
うんうん、
いうことになります。
でそれが妊娠中にワクチンを打つことで、
うん、
生後半年ぐらいまでは免疫が確保されるだろうという話。
うん、お母さんから送られた抗体っていうのは半年間ぐらいは赤ちゃんの体の中で活躍してくれます。
うんうんうん、
で半年ぐらいを過ぎるとその抗体っていうのは失われていくと。いう形になります。
なんか抗体が長持ちする研究とかもしてるんだろうねきっと。
抗体が長持ちする研究っていうか、RS ウイルスっていうのは結構重篤な心臓系の疾患を持ってる人とかは、
うん、
RS ウイルスにかかると結構やっぱり重篤なことが起こってしまうので、
うん、
なのでそういった人を治療するため の, 外から抗体を打ってあげるっていうようなやり方っていうのもあります。治療法としては、
うーん、
まあ、事前に抗体入れてやるとかですね、
うん、
感染した時に抗体を打ってやることによって増殖を抑えるとかっていうようなことができるようになってます、
うん、
なので、まあ、治らないことではないんだけれども、
うん、
うんとか感染を抑えることができないってわけではないんだけれども、まあ大人になれば普通の人はそんなに重篤化しないから、だからまあ別にいいでしょうみたいな感じの病気っていう風な形かな、
うんうんうん、はい、
はい、
なんか今聞いてて思った、これはもう感想になるんですけど、
うん、
ワクチン自体は打った方がいいんだなって思ったんだけど、
うん、
なんか妊婦さんって、
うん、
薬飲めなかったりするじゃない、
うん、
なのにワクチンは打つんだみたいなところで、
うん、
なんか妊婦マインドとしては、
うん、
なんだろう、薬は風邪薬とかあんま飲まないじゃない、頭痛薬とかも飲めるものと飲めないものがあるじゃない、
うん、
なのになんかこのワクチンは妊娠中に打つんだみたいなところで、
うん、
なんか直感的に拒否反応が起きたりするのかなって思った。
うん、うんうんうん、そうですね、それは確かによくわかる気持ちなんだけど、
うん、
まあただ、お母さんからプレゼントしてあげることができるっていうふ
う
に考えて、
うん、ね、しかもその妊娠後期のギリギリに打つからこそ、
うん、
生まれてから半年間の、
うん、
なんだろう、安全って言い切っていいか分かんないけど、
うん、
リスクを減らせる、
うん、
って考えたら、その打つ時期も含めて最適なんだろうなって思った、
うんうん、そうですね、もうまさにその通りです、
うん、はい、
はい、
なので私は打つと思います。
はい、
はい、
ぜひ打ってください。
まだ私はこの28週から36週6日っていう時期には入ってないので、
はい、
医師とも相談はするんですけど、いつ打つかとかね、
うんうん、
話を聞けてよかったです。
はい、
はい、一回収録を止めたんですけど、
うん、
終わった後にちょっとこの話もしてほしかったんだよね、うん、みたいなのがあったので、
うん、
付け足し、
うん、
でもう一回収録してます。
はい、
で、私がこの話の中で RS ウイルスのワクチンが、
うん、
妊婦が打てるようになったっていうニュースが話題だけど、
うん、
よくわかんないから解説してほしいっていうので、
うん、
今回始まったんだけど、
うん、
でその中で、
うん、
妊婦の打つメリットデメリットみたいなところと、
うん、
あとアメリカと推奨週数が違う、
うん、
その接種する時期がアメリカの方が遅いらしくって、
うんうん、
でなんかその辺の話もちょっと聞きたかったのが、今回ちょっと時間が長くなって喋れなかったんだのを、
うん、
結局やっぱり気になるからもう一回喋ってってアキさんに言ったので付け足しです。
はい、ですね、アメリカの場合はですね、妊婦の32週から36週までの間の接種っていうのを推奨しているという形で、日本はですね28週からにしてるんですが、なぜアメリカの場合は32週からというふうに遅くなってるのかっていうのをちょっと解説したいと思います。
はい、
で、このワクチンはですね承認前にですね臨床試験を当然行っているんですけれども、
うん、
その際にですね、ワクチンを接種したグループと、あとプラセボですね、偽薬を接種したグループを比べたところ、ワクチンを接種したグループの方がですね、わずかに早産になる可能性が上がったんですね。
はいはい。
で、この早産の原因っていうのは、今のところワクチンによるものなのか、それとも偶然なのかっていうのは現時点では分かってない、
うん、あ、そうなんだ。
で、ただ分かってないんだけれども、
はい、
一応早産になる人が若干多かったので。
どれぐらい若干？
ですね、これがですね、ワクチン接種群で早産になった人が 5.7%、
はい、
でそれに対してプラセボで早産の人が 4.7%、
はい、そもそもの対象母数は
対象母数は3522人中202人。これがワクチン接種群。
うんうん、
で、プラセボの方は3568人中169人。
あ、
という感じです。はい、で、まあ、とはいえ 1%、
うん、
差が出たので、
うんうん、
アメリカでは安全を見て、早くから打つのはやめた方がいいだろうと、
うんうんうん、
いうことを、まあ、やっているという形です。
うん、はい、
で逆に日本の場合は、 その週数だと生まれてきちゃう赤ちゃんも一定数いるよねということで、
はい、
早産になるリスクよりも、打てないリスクの方を、まあ、
はいはいはい、
大きいとして日本では早くアメリカから比べると早くから打つというふうな形で、判断されてます。
はい、
はい、まあ1% だけなんですけれども、
うん、
まあそれを重く見たアメリカ と、それよりも打てないリスクを考えた日本っていう、まあそういう差が出てるのかなということですね。
うんうんうん、
まあこの辺は医療的なそのまあ能力の差みたいなのも あるのかなという気はしてて、
うん、
日本では早産でも助けてやることができるっていうふうに自信が持ってるのかなっていうところもあるのかなと思うし、
はい、
あとはまあなんだろうね、このあたりは本当にその実際なんでその州にしたのかっていうのはそうやっぱりこう日本の方がちょっと早く生まれる人の割合が多かったとかあるのかな、ちょっとごめんなさいそこまでは調べきれてないんですけれども、
うんうん、
っていうのもあったのかなという気はしますけどもって感じですね。
はい
はい、
わかりました。でもそのアメリカと日本の州数の違いもなんかちょっと納得できた、
うん、なのでまあで早産になるって言っても本当わずかな差ではありますよっていうところです、
うんうん、
なのでまああんまり怖がらないでもいいのかなとは思うんだけれども、まあちょっとそこは気になるなっていうことであれば、32週以降でもですね、アメリカがその推奨している一番早い週は32週以降なので、
うん、
なので32週以降に打つというふうな選択を取られてもいいのかなと思います。
うんうんうん、
まあ、ただちょっと打たないっていう選択肢はできれば避けてほしいなと思いますね。
まあ、その辺は実際の妊婦さんはかかってる医師とも時期を相談してですね、なんか妊娠後期にまたつわりが復活する人とかもいるしさ、
うんうんうん、
でそこに副反応も重なったらメンタルがズタボロになるかもしれないしさ、
うんうんうん、
なのでまたドクターとも相談して、
はい、
ただあれだね、生後半年の赤ちゃんを守るために非常に有効な手立てであるというところは私は理解したので、う
んうん、はい、
はい、
ということですいません追加解説でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。